Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルル K2 レディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54曲連投でお届けをしてまいります。さて、今週はもうバレンタインデー本番の週ということで、もう1月もすぐ終わって2月というところでございますけれども、今日はお久しぶりのアーティストをお迎えをしております。弾けたトークが聞けるんではないでしょうか。今日のゲスト、この方です。
どうも、橘彩香です。よろしくお願いします。
橘彩香、
Music of Tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブ、ようこそ。今日のゲスト、橘彩香さんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
お元気でいらっしゃいますか？
元気です
なんかいつもあまりこう元気そうじゃない声から入っていくんですから、それがこうテンションマックスな感じですか今？
そうです。
すごいですよね、なんか独特のその発声法が。
本当ですか？
はい、素敵だと思いますけれども。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、とは言いつつもですね、はい、今日初めて橘さんのお声を聞いたというリスナーさんもいらっしゃると思いますので、まあこんな感じで活動してますみたいな、ちょっと自己紹介というか、
そうですね、
お願いしてもいいでしょうか？
はい、
はい。
熊本県出身で、ピアノを弾き語って歌を歌っているんですけれども、うん、最近はバンド編成でのライブもちょっと増えてきて、うん、まあそういうシンガーソングライター、弾き語りの人たちがやるようなバンド箱でもやったり、うん、あとはそのもうゴリゴリのバンドのさんがやるようなライブ箱でもやったりしてるので、うん、まあ、結構前よりは見ていただく機会は増えたかなと思っております。
橘彩香さんでございます、はい、今こうやってね、喋っていらっしゃる声を聞くと、
はい、
内気な少女。
あ、やっぱりそう聞こえるんですね。
多分ね、想像すると思うんですよすごく なんていうんですか、笑顔が素敵な美しい方なんですけど、声だけ聞くとこの人家から出てんのかなみたいな大丈夫かな
か
みたいな声に聞こえるんですけど、
ちょっと高めに
できます
どうもこんにちはみたいな感じですか難しい。
ディズニーのキャラクターみたいになってますけどそうそう、だからなんか、うん、普段の喋り以外もね、普通に、はい、飲みに行ってもそういう感じだし、普通に喋っててもそういう感じだし、なんか、あ、まあ地声なんですねっていう感じなんですけど、これが歌声を聞いたらびっくりするんですよね、はい、叫び声にも似たような、もうものすごく声量のある、歌声で、なんか喉を使いすぎてみたいなこともあんまりないんですね、そういう意味では。
そうなんですよね、もともとその合唱で、うん、アルトパートっていう女性の中で一番低いパートをやってたっていうのもあって、はい、うん、そこら辺の音域を出すのがすごい好きで。
じゃああんまりこう喉を壊したこともなく？
ないですね。風邪ひいても歌えるぐらいの。
すごいですね、それはかなり羨ましい
です、ね、です
もう風邪ひいたら確実に声がなくなるのでね。
出なくなる？
出なくなります。
あ、そうなんですね、
はい、鼻声では終わらないんです。出なくなってしまうので。
あ、確かに鼻声はありますね。
鼻声はね、
あれはもう不可抗力、う
ん、不可抗力、そうなんですよそうかそうか、うん、じゃあそんなに強い声を持っている、
はい、
橘彩香さんに今日はお越しをいただいておりましてですね、最新のアルバムなどなども含めて、はい、お届けをしていこうと思うんですけれども、
はい、
まあ、活動先ほどそのバンド箱でもやっている、はい、弾き語りとしてもやっているっていう、はい、まあ、ちょっと2つの流れがあるような感じで今捉えたんですけど、
はい、
まあ、どっちがやりたいとかっていうんではなくて両方やりたいんですか？それ
そうですね、全く、うん、まあ、同じ曲を歌ってるんですけど、やっぱり気持ちも全然違うし、うん、その時のテンションの上がり方とか、うん、集中の仕方っていうのも全く違うので、
なるほどね、
まあ、両方見ていただきたいですね。
なんかこう、ね、お客さんをにらみつけながら歌うみたいな感じで、去年ですね、番組主催でやったヤマハホールでやったイベントに出ていただいた時に、あ、はい、まあ、グランドピアノなので真正面向けないですから、
そうなんですよね
歌えるかどうか分かんないスノビーさんぐらいな感じで最初言われてて、はい、結構本気で言ってるんやなと思ってびっくりしたんですけど、大丈夫でしたかあれは？
まあ、でももうなんだろう、まあ、立たせて弾かせていただけたのはすごいやっぱりありがたく
て、うんうんうん、立たせてて、まあ、中腰でね、
そうですね、
あのグランドピアノに本当高さも変えられないので、
そうですよね、
なかなかちょっと厳しい姿勢だったかもしれないんですけど、うん、
まあ、でもなんかピアノの発表会みたいな気持ちでしたすごい
でもあれ会場の皆さんは衝撃を受けていたみたいで、
うん、あ、そうなんですか。
まず橘さんを初めて見たという人からすると、はい、なんだあの小柄な女の子があ
、本当です、
あんな声量でしかも意外と暗い歌を歌うみたい な、
ね、
なんか結構 ね、 ね、印象に残った人が多かったみたいで、
よかったです。
でもどうでしたか、まあ、広いホールで、グランドピアノでお客さんをあまり睨みつけずに歌うっていうのは、
そう、やっぱその前をお客さんを向いて歌わないっていうのは、うん、若干その心に、うん、若干どうなんだろうなっていう気持ちはあったんですけど、うん、やっぱあのホール感がすごく気持ちよくて、うん、こう廃墟の中で歌ってるようななんだろう、草原の中で歌ってる、
あ、音がバーンと飛んでいくような感じの、
そうですそうです、もう本当に孤独な世界じゃないんですけど、うん、なんかもう自分の中に入り込めたような感じでした。
じゃあそのお客さんの存在をなんていうかライブハウスほど近くには感じなかったような。
そうですね、なんかいつもはそのやっぱり視線をすごい感じる分、うん、もう自分もこの野郎何くそみたいな気持ちでやっぱりやってる
この野郎何くそでやってる、はいはい、
でもそれがないわけじゃなかったんですけど、うん、なんかやっぱいつもとは違う感じでした。
あ、そうですか、うん、そうですか、もうあれからほぼ1年でございます。
そうですね、
去年の2月でしたから、
そうですね、
1年でございます。
あ、早い
ね。だから結構お会いするのもかなり久しぶりな気がします。
あ、そうか、あの時があ
れ以降会ってないんじゃないかなっていう恐れがちょっとありますけども、
確かに
本当にもういろんな変化があったと思いますけれどもね、はい、お届けをしていこうと思います。今日も本当にあの橘さんのお話を聞くのは楽しみで私はスタジオにやってまいりました。はい、そしてそんな最新アルバム、
はい、
ダイ、
はい、
これがリリースをされました、
はい、
死ぬの方ではなくて染める方のダイ、 DYE ですね、
はい、
なんですけれども、これが、まあ、イメージカラーがグリーンになっているわけですけども、
そうですね、
これはどういうコンセプトのアルバムでしょうか。
それが、まあ、うん、その過去にあのファーストフルアルバムクロノスっていうのがあって、はい、まあ、それがこのセカンドアルバムの発売とともに廃盤になったんですけれども、
う
ん、
もう売り切れて、
そうです、とにかく、まあ、自分がどんどんどんどんこう新しいものを出していきたい、聞いてほしいっていう気持ちがやっぱり一番あって、
なるほど、
それで、まあ、その昔の歌い方だったり、うん、まあ、アレンジだったりっていうのも、まあ、もちろん聞いてはいただきたいんですけど、
はい、
まあ、成長とともにその音源も一緒に成長していきたいなっていうのがあって、
うんうん、
そのセカンドファーストフルアルバムに入ってた楽曲たちと、
はい、
それと同じくらいの比率で新しい曲を入れたアルバムになってるんですけど、
そうですね、セカンドアルバムでここまであの新録を、あの新しい、前のアルバムに入ってたやつの新録を入れてくるっていうのは、はい、なかなかないパターンだなと思って見てたんですけど、
そうですね、
うん、
まあ、それ
面白い、
まあ、その聞いていただいて分かるか分かんないんですけど、
はいはい、
そのまあ昔の曲一曲ずつに合わせてこう、うん、今の私の新しい曲っていうのを作っていって、まあ、例えばアモノジャクっていう曲があるんですけど、
はい、
まあ、それに対比する新しい曲は何だろうって考えてこうどんどん作っていった感じで、まあ、過去の自分を今の新しい自分に塗り替えていく、塗り替えていったようなアルバムになってます。
なるほど、はい、じゃあもう新生橘彩香、
そうですね、
橘彩香バージョン2みたいな、
はい、
アルバムになっているというところで、
はい、
最新の曲も楽しめつつ、
はい、
前のアルバムと同じ曲がニューバージョンで楽しめつつ、
はい、
ということで、とても聞き応えのある CD に仕上がっていると思いますけれども、今日はですねその中からまず花市門目という曲をお届けしていくんですが、はい、これはどういうナンバーでしょうか。
これは、うん、なんか私が今まで作っていた曲はやっぱりその自分の中の気持ち、辛いこととか、苦しいことがあった時にも、まあ、めげずにやっていきたいみたいな曲がすごい多かったんですけど、まあ、その中ではこう珍しいというか、まあ、自分を見てほしいっていう結構わがままな曲になっていて、
なるほど、
まあ、たくさん人がいる中で自分を本当は選んでほしいって思う人がきっとたくさんいるだろうなと思っていて、それをやっぱり言葉にするのってすごい恥ずかしいと思ったり、やっぱり遠慮してしまったりとかあると思うんですけど、まあ、まさに、まあ、花市もめっていうゲームというか、まあ、昔の遊びがあって、はい、まあ、その中でこうあの子が欲しいって言われまさに言われたいっていうような、
なるほど、
もう本当に自分の中の真っ黒い感情を歌にしたっていう感じです。
これじゃもう恋愛とかそういうんじゃなくても人間として求められたいみたいな、
そうですね、
そういうところなんですかね、はい、お届けをしてまいりましょう。橘彩香さんの最新アルバム第1からです。花市門目。
ひふみよどれだけの時間を生きたでしょう。
The best variety of the music of tomorrow.
お届けしたナンバーが橘彩香さんで花一門目というナンバーでございました。今日のゲスト橘彩香さんをお迎えしております。橘さんのライブがですね、はい、いろいろなんていうんですか、独特の言葉選びでライブのタイトルをつけてきたりとかするじゃないですか
そうですかね。
なんです橘のランとか。
そうですね、最初はランでした
最初次橘の革命ですか。
そうです、革命です。
なんか何と戦ってるんですかそんな
、まあ、自分です
もうないつの自分、まあ、過去の自分と戦ってるっていう
んというよりもその今現在の自分を打破したいっていう感じで毎回ワンマンライブとかは組ませていただいてるので、は
あ、それがランだったり。
そうです、もうその時のその目標みたいな。
だんだんこうレベル感が上がってきてる気がするんですけどランで革命 で、
そうです、ね、
もう次なんやろうっていうい
やでも後々聞くとやっぱランはこう、ね、鎮圧されるタイプの戦闘だったっていうのを聞いて、
なるほど、
まさかちょっと失敗したかなって思いました。
でもその後革命があって、
そうですね、
うんうん、次なんやろうっていう期待があるわけです
から、ね、そうですね。
でもクーデターとかも違いますし ね、 なんかね
そうですね、難しいですね。
ラン革命なんでしょうね。
もうあとは生まれ変わるしか残ってないですよねきっと
立花の誕生みたいな、
ね、逆に生誕ですかね
生誕今まで何やったんやみたいな
そうですね、
いつ死んだんやみたいな話ですけどね
確かに。
いやでもなんかもう独特の言葉遣いで、自分のワールドを表現している立花さんのその立花の革命という、はいはい、ライブが去年の12月にあったんですかね。
す、はい、12月9日にありました。
あれと 2部構成でやりましたね。
そうです、昼と夜と。
どうでしたか。
いやなんかでもすごい不思議な空間にいる感じでした。
不思議な空間
なんだろうやっぱライブ終わってこう、ああ終わったっていう、はい、ほっとした感じもなく、うんうんうん、なくってわけじゃないんですけど、やっぱ昼が終わっても夜もあって、はいはい、全部全曲やっぱ違うセトリにして。
2部ですからね。
そうですね、うん、まあ、なんでもうずっと一日中歌ってた感じで。
そっか、
はい、
疲れたでしょうね。
でもあんまり不思議と疲れてはなかったですね。
でもお客さんからするともう昼も夜も、ね、来られる方たくさんいらっしゃったと思うんですけど、橘彩香漬けの一日なわけじゃないですか
そうですね、
これなかなかそれを楽しませようと思うと難しいですよね。
いや確かにやっぱ一日を考えるっていうのは難しいなと思いました。
なんかねステージに乗ってる時は音楽だけじゃなくてやっぱりそのつなぎの MC だったりとか、あの見せ方ってあると思うんです。なんか工夫したみたいなとこあったんですか、こんなおもろいことやったでみたいな。
まあでもあえ逆にあえてその MC をあまり入れないっていう方向に今回持ってって、
なるほど、
もうとりあえず楽曲をもう本当にガラッと違うようにして、むしろもう曲を聴いてほしいっていうライブにしたかったので。
なるほど、
楽曲に力をすごい入れました
っていう意味では。曲数もじゃあ多く。
そうですね、多分全部合わせて25曲ぐらいですかね。
よくそんなに1日歌えますねやっぱりもともと強いんですかね声がね。
でもやっぱりそれをやって思ったのは、喉が強いだけじゃダメだなと思いました。
っていうのは
腹筋がその途中からこうプルプルし始めて限界を、腹筋の限界を感じました。
普段筋トレとかやってます。
やってないんですよね、あんまり。
やりましょうこれはこれはやりましょう。
そうですよね。
なるほど、そんなじゃあ腹筋がプルプルしている橘さんを堪能できる、はい、DVD が。
そうなんです、実は
出るとお聞きしまして、
はい、
この12月の9日にありました橘の革命というこのライブの撮影した DVD が、
はい、
これは両方ですか、昼より両方撮影した。
そうです、両方です。
出るということで、はい、この4月に発売をされる予定でございます、
はい、
これはもう橘さんがここをぜひっていうような感じで編集していった。
そうですね、あとはもうみんなやってくださったそのスタッフだったりとか、うん、みんなの声を合わせて、
うん、
もう見てない人も見た人も楽しめるような DVD になっております。
見どころはどんな感じでしょう。
見どころはもう本当に、うん、本当に曲とやっぱりその CD では味わえないライブ感っていうのを感じてほしいなと思います、う
ん
う
ん
う
ん、CD では味わえないライブ感ですね。
そうですね、
そうか、その分現場の空気感とかも含めて、ね、なるほど、
はい、
じゃあ素敵な DVD が発売になりますので、
はい、
これはじゃ あの発売になるときはあの Twitter とかブログとかで、
そうですね、
公表してくださるということで、ぜひ皆さんあのライブ会場であるとか、はい、どこで発売されるんですか。ライブ会場限定ですか。
ライブ会場と一応そのネット上で、
自分
のホームページから、
はい
はい、発売しております。
ぜひともゲットしてみてください。橘彩香さんを堪能できる DVD になるかと思います、
はい
はい、続いてお届けするナンバーが さよなら枝豆、はい、どうしましたこれ
どうしました
どうしました何があったんですか枝豆。
いやこれはちょっとまあ話すと長いんですけど、
いやまだまだ時間はありますよ大丈夫ですよ。
小学校の時に、
はい、
校庭でこう菜園をしませんでしたか。
あ、なんかありました、ありました、
ありましたよね、
はいはい。
まあ、それは私の学校ではその夏野菜を中心に栽培したんですよ。
あ、なるほどね、はい
はい。まあ、ナスであったりトマト、うん、キュウリだったり、
うん、まあ、美味しいですね、
うん。でその中で、まあ、落花生を育てようっていうのがあったんですよ。
なるほど。
まあ、もともとは枝豆じゃないですか。あ、すみません、落花生大豆ですね。すみません、失礼しました。大豆、
はいはいはい、
大豆を育てようっていうその生活の時間にありまして、はいはいはい、で、まあ、枝豆の苗を植えて、で他のトマトとかナスとかと一緒に植えるわけですよ、
はいはい。
で春に植えて、まあ、花が咲いて、それを毎週毎週こう学活とかの時間で水をあげたり、
はい、
絵を描いたりして育っていく過程を楽しむんですよ、
は
い。でついに夏になって、トマト、ナス、キュウリとかを収穫して危機として、
はい、危機として
危機として、うん、でその隣でもちろん枝豆もなってるわけですよ。
やってるわけですね、はい。
ただ今回の目的は大豆なんですよ、う
ん。あ、なるほど、ね、枝豆ではない。
そうなんですよ、
うん。
でも彼らはもう枝豆になった時点で、うん、自分の人生をこう完全にこう今一番いいところを生きてるわけなんですよ
今プリッとして美味しいでとなるほど。
そうなんですよ。でも他のその野菜たちは収穫されていくのに、
うん、
自分たちは収穫されず、
うん、
この青々とした一番いい時期を見逃され、
うん、はい、
そしてこうやがて忘れられていく頃にまあ大豆になるんですけど、
う
ん、
そうですね。
そのまあだんだん結局枯れていくわけじゃないですか、あれは。
プロセスとしてはそうですね。
そうですね、
はいはいはい。
でその一番良かったところをこう誰にも認められずに、うん、またこうここに根っこを張ってしまったから、
うん、
そこから逃げ出すこともできず、うん、
まだ下りいります
ただ空を見上げて、
はいはいはい、
自由に飛ぶ鳥たちを見て彼らはこう何を思って大豆になっていったんだろうなっていうのそれをですねこうまさにその CD を作ってくださったプロデューサーのですね、
うん、
ジョニー柳川さんの、 あのこうスタジオがあるんですけど、はい、そこのベランダにちっちゃいこう菜園をされてたんですよ、うんうんうん、プランターで。でそこに枝豆がいたんですよ。
あった
んですよ、ちっちゃく
て可愛い。
そうなんですよ、うん。でそれをまだそのさよなら枝豆っていうのができる前に行った時には、うん、ちっちゃい枝豆がちょっとずつなってて、
なるほど、
わーすごいってて、うん、でまた違うもう本当に1週間も経たないぐらい、
うん、
でまた違う曲をレコーディングしに行った時に、
はい、
全部枯れてたんですよ。
え、なんで？
いや、わかんない
何があったんですか、その1週間。
まあ、もしかしたらそのもう飽きちゃってね、水をあげなかったりだとか、はいはいはい、まあ、何があったかわかんないんですけど、う
ん、まあ、ジョニーさんと枝豆の関係ですからね
そこはちょっと私は入れないのわかんないんですけど
そうか、
まあ、行ったら枯れてて、
はい、
まあ、そこでこうその小学校の頃の思い出が走馬灯のように蘇って、うん、これは曲にしてあげないと、
なるほど、
きっと彼らもねこう救われないだろうなと思って曲を作りました。これ
今からどんな曲を聴かされるのかってリスナーの皆さんがハラハラしてると思うさよなら枝豆という曲、はい、今のエピソードを聞いてどういう曲になるのか全く想像がつかないわけでございますけれども、
は
い、ま
あ、ちなみにこの作曲はもうジョニー柳川さんに責任を取ってもらおうと思って、
なるほど、
作曲の方はお願いをしてで
作曲をし
ました
なるほど。じゃあ作詞立花彩香、
はい、
作曲ジョニー柳川さんということでお届けをしてまいりましょう、はい、どんなナンバーなんでしょうかね、
はい、
さよなら枝豆。
もう開くことのない花をぶら下げて、茶色くなってく体でかろうじて生きてる。お、正気はが悪いと笑うカラスどもにちゃんと言い返せた試しは一度もない。 決めてもいいだろう。ここが自分の終わりかも。誰もが見捨てたとしても、
シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをしましたナンバーがさよなら枝豆というナンバーでございました。まあ、なんとも言えない世界観というか、まあ、さーっと歌詞を、ね、こう目で追いつつですけれども、はい、まああれですね、グッバイ枝豆、ハロー大豆みたいなところの、
そうですね、
なんて言うんですか、そこで英語入れるんやみたいなね
でも最初に英語を入れることで、はい、枝豆と大豆がこううまく英語っぽく聞こえたらいいなって
確かにね。いや、グッバイとハローのこの組み合わせっていうのはもう J-POP でも今まで散々使われてきたものだと思うんですよ。
そうですね、はい、
ね、前の彼女、今の彼女みたいな、なんかそうあると思うんですけど、はい、そこに枝豆と大豆が入ることは多分誰も想像してなかったと思うんですよ
そうでしょうね。
すごいなと思って、この言葉のセンスで、これもやっぱりじゃあスマホで、
はい、
枝豆大豆って考えながら、
は
い、
これはもうめちゃめちゃ早かったです、できるのが多分感情移入したから
なるほど、はい、ちなみにじゃあ今の立花さんは枝豆の状態っていうことでいいですか、はい、
そうですね、でももう危ないですね。
嘘早くないですか
いやいや、でもやっぱりね、枝豆に慣れてしまってもいけないと思うんですよ。
もう一回言ってください枝豆に慣れてしまってもいけない、
まあそれ例えばその、あ、今自分すごい来てるって思う時があったとして、はいはいはい、それをこのまま継続していってもこう何も成長できないと。
なるほど、
やっぱり時としてはやっぱり大豆になるっていうことも大事だなって思います
時としては大豆になるっていうことも大事でずっと枝豆で居続けようとはしないっていうことですか。
そうですね、やっぱり枯れていくのはもうこの世の条理ですから。
なるほど、
枯れていっても、まあ、その歌詞にもあるんですけど、うん、大豆になってでも自分の終わりは あくまでも自分で決める、うんうんうんうん、たとえそう大事になってしまっても自分らしさは捨てたくないっていう気持ちがこもった歌です。
今ちょっと言葉作ってません？大丈夫ですか？
大丈夫です
ほんまに思ってます？
歌詞にもあります、
ね、そうですねいや大丈夫かなと思って、ずいぶん上手い話になってるからなんかさすがやなと思いながら聞いてるわけですけども、立花彩香さんをゲストにお迎えをしております、はい、そういう意味ではその、大豆になっていく、まあ、この例えをずっと続けるのかどうか分かんないですけど、はい、音楽人としての、はい、まあ、目標というか、はい、2018年、まあ、始まったところでございますので、はい、なんかありますか？変わってますか？最近
目標がですね、私は今年の目標が、うん、挑戦の上の挑戦をしたいっていうのがメインの目標で、
挑戦の上の挑戦、
はい、挑戦の上の挑戦をしたい。それで、うん、一応サブタイトルの目標があるんですよ
あ、今のメインタイトルですね。
これはメインタイトル、
挑戦の上の挑戦、
はい、うん、サブタイトルが車の免許を取るぞ
それだけでいいの？じゃあなんかレクサスとか買わないといけないんじゃないですか？
違うです。車の免許はこの5年間ずっと言い続けてる目標で、うん、はいはい、毎年叶えられなかった目標なんですよ。
なるほど。
でその挑戦の上の挑戦っていうのを掲げた上で、うん、これは絶対必須みたいな。
なるほど。最低これっていう。
そう、最低これ。
なるほど。ずいぶんこの落差が激しいですねなんか
いやでもね、
もう死ぬほど頑張りますって言ってて、うん、最低免許を取ります
そうそう、
なるほど、まあ、比較的こう手頃な目標から
そうですね。
なるほどなるほど。
でも手頃と思いきやもう5年もかかっちゃってるので。
確かに。え、行ったことはあるんですか？その免許。ないです。あ、ないんですね、教習所には。なるほどなるほど。
じゃあパンフももらったことないです。
パンフももらったことない、
はい、
でも今ちょっと見てる感じですか？
まだ見てないです。
もう2月ですよ大丈夫ですか？あれ意外とそんなすぐ取れないですからね。
そうですよね
あの仮面まで長いですから結構。
そう言いますよね。
そうなんですよ。そっかそっか。でもその暁にはじゃあ立花さんツアー。
そうですね、自分で運転してやっぱり行きたいです。
なんか軽トラで行くみたいな夢を前語ってはりましたけど。
そうですね、今はちょっとまあワゴンに心は動いてるんですけど
いいと思いますよ、うん、荷台がステージになるとか言ってましたからね。
そうですね、うん、ならないですから。難しいですね
ならないですからそうですか、そうですか、はい、じゃあ、免許を取る。
はい、それはサブタイです。
サブタイで、
はい、
これ取れなかった時にはどうなるんですかね？
いや、もう取ります。
本当に
今年は取ります。
取れなかったらなんかちょっと一応言ってた方がいいんじゃないですか？
取れなかったら、うん、じゃあ年末に取れなかったっていう歌を作ります、
うん、まあちょっと聞いてみたい気もしますよね。
もう取れなかった言い訳を永遠に連ねた。
なるほど、
対策を作ります。
じゃあそこはあの最低尺を6分取っていただいて
長いな
最低取っていただいて、ね、はい、ぜひ皆さんへの申し開きをね
そうです。
1月から何があって1月はダメだったか、はい、なぜ2月はダメだったか、ね、12番まで曲があるわけ
です。そうですね、12番まで、
はい、12番まで、
で最後に大サビがあって、
大サビがあってフルオーケストラで ね、
そうですね、
やっていただこうと思いますよ。
そうですね、
はいはいはい、もうむしろその方が楽しみですね
大変
ね、じゃあ立花さんは今年はトライの上に、挑戦の上に挑戦を重ねる、
はい、
かつ免許は絶対取るぞ。
そうです。
楽しみでございます。事故らないように
気をつけます。本当に
車取ってどこ行くんですか？
車取って、う
ん、
私は
免許取って、ごめんなさい、免許取って、
免許を取って、うん、まずは浅草に行きたい
電車 でこの前の電車乗ったらすぐ10分で行きますよ
違うんですよ、車がいいんですよ
なんで車で浅草に行きたいんですか？
なんかまあ、私はすごい浅草が好きだっていうのがあって、
はいはい、
まあ、一番は一番自分が好きなところに行きたいなっていう。
うん、右折できますか、あの浅草寺の前で？
できますよ。
ほんまですか？結構大変ですよあそこ。
いや、もうあの初心者マークをたくさん貼ってみんな気をつけてっていうの。
確かに1個しか貼ってはいけないという規則はないですから ね、
あれ。そうですよね、うん、もう本当にいっぱい貼っていきます。
そうかそうか。じゃあ、若葉マークの立花彩香ということで、はい、また一から出直していただいて出直す必要ないけれども、
はい、
そうですか、そうですか、今日は立花彩香さんをゲストにお迎えをしております、はい、12月9日に行われました立花の革命というライブの DVD が発売をされるということで、はい、4月楽しみにしていただければと思います、
はい、
立花さんのホームページには DJ のビズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただきます。さあ続いてお届けするナンバー、これは今日僕一番楽しみにしてました。この曲を紹介するのが、
はあ、やった、
ピーマンという曲、
はい、
はい、どうしましたこれ どうしましょう。
これはですね、本当に去年のちょうどその4月の自分の誕生日に発売をしたミニアルバムなんですけれども、はいはい、ピーマンが嫌いなんですよ
はいはい、はい、
世界で一番、
まあ、それはよく聞く話ですね
そうです、うん、でも子供の頃は私はあまりこう親に反抗しないタイプだったんで、うん、
なるほど、
まあ、出されたものは
食べる、うん、
まあ捨てるとしたらこっそりみたいな。
あ、それも捨てることもあったんですねなるほどなるほど、
まあ、でもそのなんだろう、好きだとか嫌いだとかをこうはっきり言えないような子供だったんですよ。
なるほど。
ただただこう人に嫌われないように生きてこう怒られたくないみたいな、そんな気持ちが、
やっぱりちょっと内気なところもあり
つつ、そうですね、うん、それでまあ大人になってこう歌を歌い始めて、うん、自分の気持ちを聞いてもらったりする機会が増えて、うん、まあやっぱりその子供の頃とやっぱりだいぶ変わったと思うんですよ。
ピーマンへの思いがですか？
そのまあ自分の何ですか、性格もなんですけど。
なるほどなるほど。
まあ今だったら好きと嫌いをはっきり言えるような大人になったんじゃないか。あ、
なるほど。そっちの方向ですね。
そっちの方向です。
ピーマン嫌いを乗り越えるとかではなくて。
ではないです。
なるほど。
嫌いなのは変わらないんです。
未だにピーマンは嫌い。
嫌いです。
絶対食べない。
食べないです。
チンジャオロースとか食べない。
もし出てきたらもう本当にお肉だけいただく感じですね、
は
い、
もう避けて、はい、へえ、そんなに嫌いな、他嫌いなもの何があるんですか？
人参。
人参、なんか緑黄色野菜が
いや違うんです、ピーマンと人参
だけ
と玉ねぎ。
玉ねぎ、
はい、
結構中華料理ダメですね。 そう
なんですよ。だから酢豚とかちょっとしかこう火が通ってないタイプの野菜はすごい苦手です、
はいはいはい、
特に
カレーとかもダメですね。じゃあ
カレーはその玉ねぎは唯一その火が通ってればいけるんですよ。
なるほど。
だから作るカレーは玉ねぎとじゃがいもと肉しか入ってないです。
人参は入ってない。
入ってないです。
へえ。嫌いなものはそれぐらい。
まあいっぱいあるんですけど。
あ、結構あるんですね。
すごい飲食なんですよ。
なるほどなるほど。
まあその中でも、
そうですよね、小麦粉大好きですもんね、
はい、小麦粉大好きです。
はいはいはい。
でも、まあ、本当は人参の方がより嫌いなので、うん、人参にしようとしたんですよ、曲を、
うん、
でもまあちょっと語呂が悪いなっていうのと、あ、まあピーマンも同じくらい嫌いだし、うん、ピーマンの方が、うん、発音的にもすごい気持ちいい。
なるほどなるほど。
のもあるし、やっぱりこう嫌いなものといえばピーマンっていう、こう割とそういう
ありますね、ステレオタイプな感じ
があるので、はい、まあピーマンが嫌いっていうのを伝えたいっていうよりは、うん、好きか嫌いかはっきり言えるような人間になりたいぞっていう曲なんですけど。
なるほど、
はい、
お届けをしてまいりましょう。橘彩香さんでピーマン
肉は
DJ のビーストキョライブお届けをいたしましたナンバーが立花彩香さんでピーマンというナンバーでした。続いては DJ のビーストキョライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン
アロハハットライン。
日本の皆さん、のびーさん、アローハー。ハワイからハワイ州観光局公認ラジオ局ケイズーラジオの DJ カリーンです。今日はハワイ州観光局公認の粉コーヒーを一つご紹介します。日本のタリーズコーヒージャパンが2月2日からハワイ島コナのアリアナファームで栽培されたハワイコナ 100% アリアナファームを数量限定で発売しています。1袋 150g 5000円です。この粉コーヒーがハワイ州観光局公認商品となりました。すでに1月から予約をしてもう手に入れたという方もいらっしゃるようですが、現在タリーズ各店舗で発売されています。ハイビスカスとプルメリアがデザインされ、コーヒー袋に入ったこのハワイの粉コーヒー 100% アリアナファームのコーヒー、ハワイ島屈指の農園のアリアナ農園で栽培されたコーヒーです。アリアナ農園は粉コーヒーカルチュラルフェスティバルのコンテストで2011年にグランプリを受賞しています。それ以降常に安定した実績を獲得し、美味しいコーヒーを栽培している優秀な農園です。発売6年目を迎えた今年2018年、昨年2017年開催の粉コーヒーカッピングコンテストの優勝ロットなんです。花のようなアロマとシトラスを感じる風味、そして透明感のある明るい酸味をぜひ楽しんでみてください。そしてハワイ州観光局では公認商品発売を記念しまして、ハワイ島コナ往復航空券が当たるキャンペーンも実施中です。詳細は一部店頭にあるフライヤーをチェックしてください。または allhawaii.jp アンケートサイトに答えてください。ハワイ島コナ往復航空券が1組2名に当たります。粉コーヒーはハワイ島西のコナコーストで主に栽培されているコーヒーの総称ですが、ジャマイカのブルーマウンテンと並んで世界最高のコーヒーとも称されています。ハワイの火山が作る豊かな土壌、雨の量、日照時間、標高など、コナ地区にはコーヒー栽培のための理想的な条件が揃っていると言われ、世界に類を見ない美味しいコーヒー豆が育ちます。苦味が少なく柔らかな酸味、すっきりとした爽やかな味わいをぜひ日本でも楽しんでくださいね。ケイズーラジオカリンでした。マーハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けしましたナンバーが立花彩香さんでピーマンでございました。こんなにピーマンって言ったことないですよこの番組で。
本当ですか。
あ
よかった。
すごい気持ちいい。確かに人参よりピーマンですね絶対。
そうなんですよ。
そうで、この時にだからあの赤いビジュアルで、ね、はい、あの出てきたんですけど、
です
この後にビジュアル変わった時に緑だったんで、あ、僕ピーマンになったんだと思った、
はい、みんなに言われたんですよ。でも違うんですよ。
違うんですよ。絶対ピーマンになったんやと思ったら、
いや
大って書いてあって、あ、と思ってピーマンじゃないのかと思って。
そうです、ピーマンではないです。
今ステージは緑で立ってるんですか。そういう決めてないですか。別に。
そうですね、緑を着る時もあるし、まあでも赤か緑が基本ですね、
うん、黒はもうなくなったんですか。
そうですね、
今
のところは
卒業した、
はい、
一旦また、うんうん、ま、行くかもしれない。
そうですね、
楽しみ色で変わるんですねステージが多分。
そうですね、まあでもその箱感というか希望感とか、うん、そういうのによっても割と変えてます。
ほう、
その日歌う曲だったり。
なるほど、うん、あ、じゃあ広いところは赤でとか。
そうですね。
なるほどなるほど、はい、いやいや、そんな気持ちの変化を服の色で判断ができる立花彩香さんを今日はお迎えをしております、はい。DJ のビーストキューライブにはのびーに聞けというコーナーがございまして、はい、私1時間散々いろいろ質問させていただきましたので、逆に立花さんの方からもう一つですね、
はい、
僕に質問を投げていただきまして、
はい、
僕はその質問への回答拒否権がないというコーナーでございます、はい、何でもどうぞ、
はい、 あの実はその1月にですね、はい、初めてラジオパーソナリティというのをさせていただきまして、
はいはいはい、
その中でコーナーが一つだけ自分で決めていいコーナーがあるんですけ ど,、うんどうん、そこで私は自分の、まあ、好きなものの中で、うんまあ、ランキングを作ろうと思って、うん、私はすごいボタンが好きなんですよ。
ボタン？
スイッチですね。
あ、はいはいはい、こういうスイッチですね、はい、
もう本当に好きで。
じゃあ僕の今この手元にある機械とかは触りたくて仕方がないね。
それがですね、その種類があるんですよ。
種類、はい、はいはいはい、
もう本当に好きなもの第1位がピアノだったんですね、
はい、あ、
まあ、あの密集してる、そしてあの厚みがある、
まあ、ボタンですね、うん、はいはいはい、
まあ、ちなみに2位はあのパソコンのキーボードだったんですよ、うん、で逆に一番嫌いなスイッチナンバーワンは電気のあの普通のスイッチ。
なぜ？
カチャン。
なぜですか？
いや、なんかもう押し心地が良くない
もう片っぽ出てきますしね。
そうそうなんですよ。
なんかそういうのは分からんでもないです、は
い、ということでノビーさんの一番好きなスイッチは何ですか？ぜひボタン好きとしては聞きたいです。
あ、一番好きなスイッチ
なんかありませんか？こう押してあ気持ちいいっていう。
一番もう全く想像がつかない質問ですねそれ。
ありません？こうなんか例えばエレベーターとか。
スイッチ、うんうん、でもやっぱり押し心地はあって、
はい、
やっぱりキーボードなんかな。でも最近のキーボードね、
はい、
浅いでしょ
う。そうなんですよ。どうしたのみたいな。
なんですかあれそんなパソコンももう十分薄いからみたいな、うん、これ以上薄くせんでええやんみたいな。
そうなんですよ、あの厚みがいいんですよ
そうでしょ、うん、だからめっちゃ重いの家では使ってるんですけど、でっかくて重いのを使ってるんですけど、もうそれが一番好きなボタンかと言われるとそうじゃないな一番好きなボタン、
はい、
あ、いろいろあるんですけど、うん、多分こういう機械の電源ボタンがあるんですよ。
あの
押したら、
はいはい、
カチッって言って戻ってくる。
あー、これですね。このへこんだり、
そう、
扇風機のスイッチみたいなやつですよね。あ、違う、
近い
何が近い、ね、
こういうタイプの、うんうん、あの四角くて、
あのよく漫画であるような、
そう、あのこれ押したらミサイル飛ぶでみたいな、 あ、
はいはいはい、
ああいうもうスイッチらしいスイッチみたいなのが、
これいいですよね。これ一個だけある。
あ、そうそうそうそうこれ押したらどうなんの、今あの外の電気つくだけなんですけどこれ別にそうなんですよ。
わかります、すごいわかります。
そういう機能が限られていつつ、うん、かつちょっと赤とか青とか、
あ、光ってるこの、
そうそうそう、
ま、いいですね、
が多分好きなんじゃないかな僕。カチッっていう、
わかります、
単機能のボタン、うん、このボタンどうにでもなりますみたいなボタンあるじゃないですか最近。
ありますね、
あの上にこう液晶画面があって、あ、これは何どのボタンでもなりますよみたいな、うん、嫌いなのそれはそうかもしれない。
意外と話が合いますね、
うん、で立花さんが一番好きなボタンが何でしたっけ？
一番好きなのはピアノです。
あ、ピアノでしたね、
はい、
でパソコンのキーボードと、
2がキーボード、
なるほど。
じゃあ3位は電卓です。
電卓も最近
わかりますか、
うん、あのカード型の、
あ、
もうキーがあるんかないかわからないようなやつ、あれ許せないんでしょう多分。
あれダメです。あとあのゴムみたいな、あのなんていうんですかね、カチャっていうプラスチックタイプじゃなくて、
はいはいはいはい、はい、
なんゴムみたいな、
わかる、
あれもダメです。
電卓わかります、うん、僕あの10年ぐらい前は銀行員をやってたんですけど、電卓にはこだわれって先輩に言われてあのね、シャープさんのコンペットっていう7000円ぐらいするのがあるんですよ、こんなでっかいのが。これがまた押し心地がよくって
でっかいのでいいやつは本当に押し心地がいいんですよね。
そうなんです。でそれであのプリンターがついてるの知ってます？数字打つとガシャガシャガシャガシャって印刷していってくれるんですよ。
すごい。
これがね、まあ、1万5000か2万円ぐらいするんですけど、
めっちゃ気持ち
よさそう。これ押すたんびにだんだんプリンターが進んでいくのがすごい気持ちいいんですよ。
あのワープロみたいなやつですか？
ワープロみたいな昔 の、 あのドットプリンターみたいなの、はいはいはい、こうプリントされていくレシートみたいな。
すごい。
これいいですよ。
これいいですね
意外とボタンの話もありそうそうそうなんですよ、電卓は。
それはぜひとも人生に一度は経験したいボタンですね。
いつか銀行員になってください、ね、
一回、
うん、ちょっとどっかで。
今もあるんですかね？
あります、あります、まだ売ってますよ。
そうなんだ。
多分 Amazon でも売ってます。
本当ですか？
はい、高いですけどね、うん、
でも1万5000円とかだったら結構悩みますね。買っちゃうかもっていう。
だから計算するときとかね、物販のお金を計算するときとか、ね、でっかいの持ってってい
いですね。
しかもあれ電池で動かないですから。
あ、そうなんですか。
コンセントを刺さないと、
すごい。
そうです、ガチですよ。
すごいですね。
いいでしょう。
それは欲しい欲しい。
いいんですよ、でかいんですよ。
そっか、いいですね、
はい。まあ、そんな感じで今日は1時間お届けをしてまいりました、
はい。
この後はおまけトークというのもありましてですね、はい。ダウンロード版だけの、編集でございますので、はい、今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜日の午前0時からダウンロードが始まってまいります、曲も一緒に今回ダウンロードしていただけますので、ぜひともチェックをしていただければと思います、
はい。
ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。ラストのナンバーアゲインという曲、
はい。
もうなんか、ね、久しぶりに野菜じゃなくなりましたけども、ね、
そうですね、
はい。どういうナンバーでございましょう。
これはもう本当にアルバムの締め切り本当に1週間前もう4日前ぐらいに出来上がったやつで、
そういうのもできるんですね。
そうなんですよ、うん。これはもう本当にやっぱり今までずっと音楽活動を続けてきて、うん、やっぱり続けていくっていうのすごい大変じゃないですか、うん。気持ちの問題であったり、やっぱりどんどん変わっていかなきゃとか、うんうん、やっぱり飽きられないようにしなきゃとか、やっぱりだんだんそういう気持ちがすごい増えていって、うん、でその度にこう焦って新曲を作ったり、うん、なんか新しいことをやってみても空回りしてる時があって、
はい。
でそんな時にその本当に5年前くらいからずっとずっと歌ってる曲を、うん、まあ、ライブでまたやらせていただいた時に、うん、そのお客さんがやっぱりこの曲が何よりいいねって言ってくださったのが、うん、すごい自分の心に刺さって、
まあ、
こう無理して変わらなくてもちゃんと着実に変わっているし、うん、やっぱり昔の自分っていうのもすごい大事なんだなっていうのに気づいて、
なるほど、
まあ、そこをこう新たな自分のスタートにしたいなっていうので、うん、アゲインっていう曲を作りました。
なんだか今日の話の総括みたいなね曲紹介をいただきまして、はい、さすがパーソナリティをされる方は違うなと思っておりますけれども
一回しかやってない
、ぜひともこれから活躍の幅を広げていただければと思います、はい。また番組にもぜひ遊びに来てください、はい。今日は立花彩香さんのアゲインでお別れでございます。今日のゲスト立花彩香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ったって報われないことは何度だって知ってきた。飼い殺しの夢は今もまだ捨てきれずにいる。追いかけるのは楽しかった、でも言い続けるのは苦しかった。いつしか手の中で小さくなってくのを見ていた。まだ見ぬ私が何度も手を伸ばしてるというのに、怖くてすくんで戸惑う掴めない。早まる心臓も震える両手も敵じゃないことは分かってるの。今だけはどうか言うことを聞いて、特別じゃないことは初めから知っていた。なけなしの自信は
べる必要はないのだと頭では分かってるけど、何かが心の内側をかきむしっていたいんだ。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日はなんか手土産を頂戴しまして、
はい、
ないことにありがとうございます。熊本の
古酒です。古いお酒、
焼酎なんですね。
え、多分日本酒かな。
いや、
あれ焼酎ですか。
本格焼酎って書いてあります。
間違えた間違えた、焼酎です。
焼酎で7年もの、
はい、
こんなんなかなかないですよ
いや意外とありますよ。
あ、そうなんですか
いやでもその空港で、うん、その正月にあの実家に帰ってたんで、はい、でそのまあこう近々 1,2 ヶ月で会う人の分だけ買おうと、
いやありがたいなと思
探して
よかった年末にちゃんと収録予定入れといてい
やいやいやいや
いやいや、でも本当にね、なかなか立花さんも忙しいですからね。
いや
スケジュール切ってもらうのもなんかなと思いつつ
違うんですよ。なんかみんなから立花さん忙しいですよねって言われるんですけど、うん、全然なんでそんなったんだろうって思うくらい
忙しいでしょ実際。
いや忙しいわけでもないです。忙しくしたいだけで
本
当に自分が。
じゃあ今度ちょっとミュージシャンの人を集って飲み会とか誘いますからね。
ぜひ誘ってください。
本当ですか？なんかそれでなんか2回続けて来られなかったりしたらすごい僕へこみますよ多分。やっぱり忙しいんやみたいな。
じゃあむしろこう日付を出します。
この日付でじゃあ
この日はどうですかっていう。
じゃあ待ってますので、はいはい、楽しい仲間たちを集めてやりましょう、はい、やりましょう。え、よく飲みに行ったりするんですか、立花さんって。
それがですね、はあはあ、あ、飲むのはすごい好きなんですよ、うん、でも人と関わるのがすごい苦手なんですよ。
致命的じゃないですか。
だから基本的にもう家でこう妹と飲む。
あ、そうか、妹さんでしたね、うん、お姉さんって言ってたのさっきね、
う
ん、
そうですっていうのがまあほとんどですね。
え、友達多いでしょ。
そのまあ
すごい目が視線が泳ぎました。今日一視線が泳ぎましたよ。
まあ、友達ってどこからなんだろうみたいな、うん、そう考えちゃうんですよ。私は私なんかこう友達とか思ってて
へ、
まあ、傷つきたくない派なんで。
あ、じゃあもう結構コンサバにそのラインは引いてるっていう感じですか。
むしろそのこっちが友達って思ってて、うん、いや別に知り合いだけどなとか思われてたら嫌だなっていう。
え、知り合いイコール友達でいいんじゃないですか。ダメ。
いやいやいやいや、友は友の達ですから。
はい、うん、僕だって出てくれたゲストさんみんな友達だと思ってますよ。
本当ですか、
はい、
知り合いはこう会って知ったっていう、知ってるっていう、
だ
けなのかなみたいな。
じゃあ僕知り合い。
そのなんかそれを決めるのが怖くて。
ほらほらほらほらほら、言葉を濁されましたよ。僕は知り合いですよ。皆さん、
いや、なんか私の中では本当にその友達っていうのは、はいはい、学生の時の友達ってやっぱその同い年、はいはい、
あ、まあまあそうですね、
いわゆる友達じゃないですか。
まあ家族知ってたりとかね、いろいろこう濃いつながりはあると思いますけど、
やっぱ年が上になるとやっぱり先輩だったり、うんうん、っていうのがすごいこう強く根に残ってて、やっぱ年上の方はあくまでもやっぱり先輩。
あー、思ってます？
思ってます。
どう？
本当です本当です。
あ、そうですか。
なんでまあ友達ってやっぱりこう自分と同じ年齢ぐらいの人のことを言うっていうようなそのまあ概念がずっとあって。
だんだん年齢が上がってくるとその幅が広がってきますね多分。
あ、本当ですか。
はい、だから僕年下はみんな別に後輩という意識が全然ないんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、なんか同じ仕事をやっている人でも僕あんまり後輩って思わないです。
ああ。
うん。
いや、素晴らしいです。
いや、わかんないですけどね、それが本当にいいのかどうか。
なんか私はその昔からこう本当に人との距離を縮めるっていうのがすごい苦手で、うん、それはまあなんか、まあ、家族に対してもっていうとあれなんですけど、なんかこう人はみんな一個体だっていう風に思ってた時がすごいあって、
はいはいはい、
一細胞の塊だみたいな。なんだろう、だから情っていうよりも、うん、なんて言うんですかね、みんな一つのなんて言えばいいんだろう、個体だって思ってたんです。
なるほど。
そうなんですよ。
じゃあその、血のつながりがあろうがなんだろうが、
やっぱりこうね、骨と
血と独立していると
肉でできた個体、一個体だっていうような気持ちでいた、まあ、いわゆる中二病と言われるそういう、
その期間が比較的長かったんですね。
そうですね。
なるほど。
まあ長かった、あまりにこう、うん、人と接するのが苦手になってしまって。
へえ、でもそこはなんかイメージ通りですね。苦手なのはなんとなくイメージ通りな感じがしますけど ね、
そうなんですよね。すごい苦手です。
あ、そうですか、うん、じゃあ何ですか、その向こう相手の方からずかずか踏み込んで来られるのもちょっと嫌な感じなんですか。
あんまりにもだったらあれなんですけど、うん、やっぱある程度こう話しかけてもらった方が自分は楽ですね、うん、
でも喋る時もすごい目見ますよね、立花さん。ず
なんか、うん、そう人との接し方っていうのだから、その、うん、教科書っていうかその本とかで学んだタイプなんですよ。どうやって人と仲良くなろうみたいな。
なるほど。
でそれに、うん、長く人が話してる時は、はい、たまに眉間を見なさいとか、
はいはいはい、
その本を買って、
ね、
それで勉強したんですよ、
はい、
で猫と、はい、心を通わせる時も鼻のねあたりを見ればいい。
猫ね、はいはいはい。
あ、だそれはきっと人間にも応用できるかもしれない。
は
あ。やっぱ猫はこう警戒心が強い、
なるほど、
ね、生き物ですから。
うん、
それをこうインプットしすぎて、うん、多分過度にやってしまうんだと思います。
なるほどなるほど。じゃあ、まあ目を視線の配り方を意識して。
そうです。
なるほどな。そう。いや、面白いですね。
本当ですか。最初が何の話だったか忘れましたね。
腰をいただいてっていう話
から始まり、そうだ、お酒を飲むのかっていう話です。
そうじゃあまた飲み会をね、
はい、
やりますので、苦手なその、 対人関係を、ね、まあ、克服できるような飲み会になるといいですね。
はい、
そうですね。何の話や。12月の、はい、立花の革命、
はい、
DVD が出ます。
はい、出ます。
これ DJ のび東京ライブを聞いたって言って、はい、DVD を買いに行ったらなんと今これ打ち合わせなしですから、ね、
なんと
立花から
明けましておめでとうが聞けます。
いやいやいや、もう松のうち明けてるじゃないですか、ね、
いやきっとこれを聞いて、うん、来てくださったって方はね、今年初かもしれないのでね。
あ、そうかそうか、
はい、
でも発売4月ですからねこれ。
あ、そうです。
だいぶ春めいてきてる。
そうでしたね。
そうですね、だいぶ春めいてきてると思いますよ。
じゃあ多分きっとあの誕生日付近になるかと思いますので。
なるほど
立花に漏れなくお誕生日おめでとうって言えますよ。
祝えと。ぜひ皆さんあの DVD をね手に取っていただいて、はい、それが立花さんにとっての一番のプレゼントだと思いますの で,
です、ね、
ライブ会場お越しをいただければと思います。
はい、
今日なんか言い残したことないですか。
言い残したことか、そうですね、今年もたくさんボタンを触っていきたいと思っています。ぜひ皆さんの好きなボタンも機会があれば聞きたいなって思います。でもね、さっきみたいにこの初めて会った人と、いやそういえばボタンで好きなものとかってありますかって聞いたら、きっと打ち解けそうな。
そうですよ、やっぱりそのそういうスイッチ押せると思いますよ。
ああ、うまいですね。
いや、わからへんね。なんか、いいんじゃないですか。その、ね、専門性のある話。
そうですよね。
今日の天気はいいですねとか言ってても何も始まらないので。
ね、そうなんですよ。そうですね。
好きなボタンはありますか。ボタンっていう話になるじゃないですか、絶対。
そうですね。
いいじゃないですか、それ。
今年はそれをこうきっかけに、うん、たくさん友達100人作りたいと思います。
友達100人。ボタンをきっかけに作るということなので、皆さんボタントークをぜひともライブ会場ではですね、
はい、
橘さんに振ってみていただければと思います。
はい、
というわけで今日は橘彩香さんをゲストにお迎えをいたしました。
はい、
また来てください。
ぜひ呼んでください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。